クリスマスというのクリスマスの出来事というのはですね、皆さんあのルカの中にも出てまいります。羊飼いの野宿をしていました。そしてそこに天使が現れました。最初のクリスマスの話を伝えたという、今日涙の町に母方のために救い主がお生まれになったと、こんなことは主キリストである。クリスマスの出来事は皆さん夜の出来事ですよね。世界中に闇があります。夜があります。私たちの心の中にも、私自身のうちにも覗いてみれば闇があります。夜があります。人生にも夜が来ます。闇を終わる時が来ます。しかしその夜の闇の真っ只中に神様の恵みの光が訪れたのだ。それがクリスマスでありますね。この夜のこの光、輝く夜に輝く 夜とこの光、そこに輝く光というこのコントラストによってですね、神様は私たちにもたらされたそのクリスマスの救いがどんな素晴らしいものであるかということをね、よく表しているんじゃないかと思うわけでありますね。暗闇の中に歩んでいた民、暗黒の地に住んでいた人々までに光が照った。ある訳では死の暗黒と死の影に座している人たちという言葉が用いられますけども、これは誰のことを言っているんでしょうか。イザヤまずここでその時代の人々にこの予言の言葉を語りかけているんですね。紀元前700年前の話です。この御言葉の前に、このしかし一節、苦しみにあった地にも闇がなくなる先にはゼブンの地、ナフタルの地に恥ずかしみを与えられたがうぬんとありますが、このゼブンの地、ナフタルの地というのは恥ずかしみを受けた地であるということが書いてありますけれども、背景にはで戦争があったんです。この時代の戦争がありました。ゼブロン、ナフタリ、ガリラというのが当時敵に攻め込まれて散々このやっつけられて、敗戦によってこのアッシリアの国に占領された地域をこう表しているんですね。預言者イザヤの時代にシリア、エフラム戦争と呼ばれる戦争があったのであります。紀元前734年東の大国アッシリアが攻撃をしてまいりまして、イスラエルの北の国は全く滅ぼされてしまいました。人々を殺され、生き残った人のこの人々の一部は奴隷として他の国に連れて行かれる、あるいはまた残った人はですね、他の国から連れてこられた人たちと雑魚をさせられる占領政策でありますが、国や民族の誇りを全く奪ってしまうというね、やり方なんです。非常にひどいやり方です。その子孫がサマリア人と言われるんですね。イエス様の時代はユダヤ人とこのサマリア人とは権威の流れだった。このサマリア人は雑魂して、ユダヤ人の血が汚れているというね、民族の血を汚されたから、もはやイスラエルの同胞とは見なさずですね、軽蔑するようになったということでありますね。イエス様はよくサマリア人とね、話しなさいましたが、そのサマリア人ですね。しかし、じゃあそのような戦争によって滅ぼされ、傷つき、癒しめを受けた民に向かって、読むんです。これはあなたが、彼ら乗っている首輝と、その方の杖と、教えられる者の鞭と、ミリアムの日になされたようにおられたからだ。そう言ってます。まあ、実際には今なお、この北王国の民は、アスリアの重い重い首輝を負わされておりますけれども、またその方に彼らの杖が食い込みます。教えられる者の鞭が容赦なく振り押されます。そういう状況なんですけれども、しかし、喜び、もうすでに世代から解放されたんだ、ですね。まだなんですけれども、やがて救い主をおいでくださいまして、そして、そういう首から恥ずかしめから、あなた方を解放するよという呼びがなされた。未練の日のようにというのは、これ、詩式の7章に出てくる歴史の出来事でありますが、かつてイスラエルの人々を支配し、押さえつけていたミディアムというこの人たちが、神が建てられたギドンと300の勇士によって滅ぼされた、駆逐された。 そしてその御霊の支配の国から解放されたという、その救いの日の出来事をになぞらえて、まさにその時のようにやがてメシア救い主が起こる日には、あなた方を支配する者の国からあなた方は解放されるんだ、虐げる者からの自由解放が起こってくるんだ、その救い主によって新しい救いがそこになされてくるんだということの予言であります。しかしこの予言はイザヤが予言した時代の内容をはるかに超えておりまして、それはギデオンのような人間の召しを救う者が生まれるという、英雄が生まれるというんじゃなくて、そして国を祖国を解放するという、そのような救い主じゃなくて、神の御子イエス・キリストが、御子なる神がおいでくださるんだ。それはある民族のある地域の その解放じゃなくて、全世界、全世界、すべての民族、捕らえから解放だった。戦争という歴史の悲惨、社会の質、人類の失敗、罪の暴走、そういう中で苦しむところのすべての人々に対する神様の救いが起こる時なんだ、その日なんだ、こういうふうに予言しているんですね。私たちは国際祈願の働きを少しばかり関わらせていただいております。毎月国際祈願の報告が来ますね。あるいは読む度ごとに本当に大変な世界の地域がある、飢餓が起こる、その背景にやはり戦争がありますよ、難民が起こるんですね、本当に部族の抗争、宗教戦争、いろんなことが起こってですね、難民が起こり、飢餓が起こるわけですね。大変な状況の中に今もあるんだなということを思いました。闇の中を歩んでいる旅、死の影の地に住む人はどこにいるのか、現代の世界にどこに暗黒と死の影はあるのかと思いますときに、あの人たちだと私たちはすぐ思います。飢餓や食料不足で悩んでいるアジア、アフリカの人々、宗教や民族にかかる紛争で苦しんでいる地域があります。自然災害によって打撃を受けて今も立ち上がることができない、そういう人々、国々があります。そういう国、地域、人々がまさに現代も暗闇と死の影の中に座して苦しみもがいているということが言えます、ね、そして同時にこの暗闇と死の影というものは、そういう環境や国や社会、そういう中にあるだけじゃなくて、その中に住む、暗闇の中に歩んでいた旅、その地に住んでいた人々、そこにいる人々です、問題は。その中に住む、暗闇の中に座する人々の内面、あるいは心理状態、あるいは人間関係の中に、暗闇と人影の谷、この闇は支配しているんじゃないかと思いますよね。国が戦乱に明け暮れ、そういう地域が紛争によって破壊されば、そんなその住んでいる人間の心もまた不安ですし、互いに敵がし、復讐し、相手の反対声でいっぱいになるんじゃないですかね。長く紛争が続いている、しかも同じ民族、同じ国の中で、それこそ骨肉の争いが続いているところは、本当にその人たちの心がね、本当に真っ暗なんだ、闇と宿れないんですね。自爆テロというね、自爆テロというのがありますでしょ。自分の体に爆弾をくくりつけてですね、そしてそれを自分で自爆させですね、周囲の人々を巻き込み殺傷するという恐ろしい攻撃のやり方ですね。誰がやるんですか、誰がやるんですか。爆撃を受けて家も夫も子供たちも亡くしてしまった女性がいます。その女性、母であるその女性が過激な集団に巻き込まれて、そしてお前の死にはこうこうなんだということを教え込まれるわけですね。テロの思想を教え込まれる、そして彼女がテロを行うわけですね。 テロというのはもはや生きることに絶望した弱い立場の人たちが強いかなわない相手に対して憎しみと恨みの塊となって命を懸けた復讐行為です。